Station. Typhoon FM, Okinawa Podcast Station.
タイフーン FM 一枠お届けしています。この時間は首里城下町クリニックから田名武院長に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はお一人お連れがいらっしゃいますけれども、どなたでしょうか。
はい、現在は琉球大学病院で初期研修中の内堀幸恵先生です。
内堀先生、はい、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックで研修中ということなんですけれども、はい、研修はどれぐらいの期間なんですか。
1ヶ月です。
1ヶ月結構長いですね。
は、短いです。
あ、そうなんですか、はい、3日目というふうに伺いましたけれども、はい、いかがですかこの3日は。
すごくいろんな患者さんが来て面白いです。
やっぱり琉球大学の病院とはやっぱ様子が違いますか。
はい。
どんなところが違うんでしょう。
研修では病棟の患者さんを見て外来はなかなか見ることがないんですけど、こちらの病院では外来見せてもらってすごくたくさんの患者さんが来るっていうのと、家族ぐるみで患者さんを見るっていうのが違うなと思いました。
うん、確かにそうですよね。ご家族でお世話になってますっていうところもたくさんいらっしゃると思うんですけれども、そうするとお父さんとお母さんとお子さんの情報があったりとか、
はいはい、逆にまたおじいちゃんおばあちゃんの話を聞いたり、うん、おじいちゃんおばあちゃんから教えてもらったり、3世代ぐらいまたがりますね。
すごいですね。なかなかこういうのってじゃあ大学の病院の方では
ないです。
経験したことがない、はい、ということなんですね、はい、じゃあこの1ヶ月、短いですとお話なさってましたけど、どういうところをじゃあ見ていきたいなって思ってますか。
そうですね、一応研修田名先生のところに行きたいって希望したのは、自分が患者としていた時にたくさん説明してもらえるっていうところで選びました。
先生来ました今。
あ、そうだったんだ
やっぱ安心ですよ ね、
すね、はい、
私の先生ここどうなってるんですかっていうところをこう聞ける環境っていうのはあるのかなっていうふうに思いましたけど、
だから皆さん家族みんなで田名先生のところに行かれるんだと思います。
じゃあ1ヶ月じゃあそのあたりを見ていきたいということですね、
はい
はい、すごいですね。素晴らしい後輩が。
もう恐縮してます
さて田名先生、首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会開催していますけれども、9月は那覇市立病院の消化器内科科部長の中地則也先生に胃がんで困らないコツを教えます、胃カメラのすすめと題してお話ししていただいたということなんですが、スタッフにも聞いたんですよ。胃カメラって飲んだことありますかって。みんななんかこう渋い顔してですね
そうなんですね。やっぱりどうしてもきつい検査っていうイメージがありますので、はい、私も実は中地先生とこの講演のタイトル一緒に相談したんですけど、先生はやはりこの専門の立場からカメラをの良さと必要性をやっぱり進めたいということで、学問の進めにこうちょっともじってこの胃カメラの進めっていうのは先生すごく思い入れがあってこれつけられたタイトルでした、
さあその中地先生はどんなお話だったんでしょうか。
はい、やはり沖縄県は意外とですね、よその県と比べると胃がんで亡くなる方の数は頻度は少ないと言われてるんですが、ただやはり肺がん大腸がんについて多いがんであることには間違いありませんので、先生もやはり皆さんに注意していきましょうということをおっしゃりたいということでした。でその中で先生が特に強調してましたのが、早く見つかればまず 100% の近い確率で治るんだけれども、進行がんになってしまうとその助かる確率が徐々に減ってしまうので、
はい、
やはり定期的に検査を受けて、早めにがんを見つけてほしいっていうのが先生の一番のメッセージでした。
やっぱりどのがんでも早期発見すればっていうことは伺うんですけれども、胃がん、早く見つかると 100% に近い状態で、治る、
そうですね、
治すことができる。でも先生こう早く見つけるにはどうしたらいいんですか。なんかこう痛いんですか、痛いとか。
それがですね、早期がんはやはり先生も強調されてたんですが、無症状のことが多くて、そういった意味では症状は当てにならないみたいなんですね。ですから先生は年に1回定期的に胃カメラを受けたり検診を受けるっていうことの重要性っていうのを先生お話しされてました。
定期的に、胃カメラでチェックするということですね。
そうですね、はい。
でここでやっぱり胃カメラかっていう感じになってしまうんですけれども、先ほど先生はいやいやでもねっていうお話でしたね。
そうですね、最近は鼻から入れるカメラっていうのが結構よく使われるようになりまして、私もそうなんですけど、喉から入れるとこう間違って歯ブラシを奥に入れた時に折ったりするようなきつさがありますね。これが鼻から入れるとそこまで抵抗感がなくてできることが多くて、この鼻から入れるカメラがあるので以前よりはだいぶ楽になってる話と、あと最近は少し鎮静剤みたいなものを積極的に使って少し楽な状態でできる方々も増えてますので、ただ先生が言ってたのは高齢者の方はちょっと鎮静剤使いすぎるとかえって呼吸に影響したりするので、70歳以下ぐらいの方でしたらという話でしたけど、そのあたりも少し注意しながらお話しされてました。
じゃあどういった形で、検査をしていくのかっていうのは、その人に合わせたものを
そうですね、
その時に選んでいくということですね。
そうですね、はい。
そういうふうに聞くとちょっと受診しやすくなったなという感じがしますね。そうですね、はい。でこの胃がんなんですけれども、どのがんもどなたでもなりうる可能性っていうのはあると思うんですけれども、なりやすい人傾向っていうのはあるんですか？
はい、ピロリ菌と最近よくいろんな検診とかでもよく話題になる菌がいるんですけど、そのピロリ菌に感染してるとですね、やはり胃がんにかかる確率がやはり高くなるということが分かってます。そして実際に胃がんになった患者さんのピロリ菌のテストをすると9割の方はピロリ菌陽性だということなので、そう考えますとこのピロリ菌の検査を定期健康診断でやっていた時にはちゃんと治療するというのは大事みたいです。
ピロリ菌なんか名前は可愛い感じですけど、
はい、もう手強いみたいでして、どうも聞いた話なんですが、先生がお話しされたんですが、ピロリ菌は幼少期ぐらいにその親から子供に例えば口移しで何か物をあげてる時とか、井戸水ですとか衛生状態とも関係してて感染するらしい、いつの間にか感染するらしくて、どちらかというと年齢もある程度50歳以降の方々に陽性の方が多いみたいです。
そうなんですね、
はい。
そうすると、いろんなところで、日常私たちが感染する確率っていうのは高くあり、
そうですね、ですからやはり早く見つけて必要な方は除菌する、除菌をしないと萎縮性の胃炎っていうのになるんですね、
はい。
もうカメラをしてる先生がカメラを入れた瞬間に分かるんですね。
へ、
胃の壁がこうなんか萎縮してちょっとなんかやられてるって感じ、は
い、もう目視で分かるぐらい
ですね。目視で分かるんですね。だからもうカメラの先生見た瞬間にこれピロリ菌いないとかってすぐおっしゃいますから、ですから一目で分かるわけですけど、
はい、
この萎縮性胃炎の程度が強ければ強いほど胃がんになる率が高くなるらしいです。
じゃあまずはそのピロリ菌っていうものが注意だぞってことですね。
そうですね、はい。
で見つかった時には早く除菌をしてもらって、はい、リスクを低くしていきましょう、
そうですね、
ということですね、
はいはい。
その他に中地先生どんなお話だったんでしょうか？
はい、先生がこの早期がんの啓発をされるには実はやっぱりちゃんと理由がありまして、先生早期がんをカメラを使ってナイフを出し、カメラの先からナイフを出して胃の粘膜をこう上手に剥ぎ取って、
はい、
早期がんを退治するっていう治療の先生、実はパイオニアの先生でして、大変腕が良くてですね、
はい、
もともとそのことで有名な先生だったんですね。ですから先生もその実際に先生がこう治療で撮られているところのビデオも見せていただきながら、やっぱりこの治療をするためにはやっぱり早めに見つけてほしいと、そうすれば胃を切ったりしなくて済むのでという話でしたので、やっぱり先生のこの胃カメラの勧めっていう思いは こういった治療につながって皆さんがこう胃を切ったりしないで する人を一人でも減らしたいという先生の思いが感じる講演でした。
中津先生すごい方なんですね。
そうですね、あのやっぱり改めてあのまたあのこうビデオも見せていただきながらもうみんな会場にいた方みんなはーっていう感じで見てました。
いやーとか今お話伺ってるだけでもいやなんか胃カメラ受けたくなってきましたね。
そうですね、本当あの年に1回ですねあの信頼できる先生にカメラをしてもらうっていうのは大事だなと思いますね。
それも早期ならあの結局大きな手術をしないで済む可能性が高いってことですよね。
カメラで治るというわけですから。
内視鏡手術というものですか。
そうですね、内視鏡粘膜切除術というんですけれども、はい、
まあ、あの例えばフルーツなんかでちょっと傷んだところだけをシャシャシャってこう切り取るような感じですよね。
それをカメラというああいう細あの狭い範囲の中からこうカッターナイフなどが出てきてこう削ぎ取っていくんですけど、
なんとまあ細かい作業
です、ね、すごいなと思いました、はい、
でも、まあ、今そういうことができる時代でもあるので、まあ、早期に見つかれば、
そうですね、はい、
まあ、あの患者さんのダメージも少なく、
そうです、
で回復もかなり早くなるんですか。
あの回復ももちろん早いですし、あと再発も低くなりますしですね、ぜひ早期のうちに見つけるっていうのは第一かなと思います。
じゃあちょっと今回胃カメラで検査してみましょうかって言った時にいやいやいやいやいやっていうのはなしでってことですね。
そうですね、あの大腸と胃でちょっと違ってまして、 胃はなぜ毎年かっていうとあの進行が早いとよく言われてて、大腸はあの仮にポリープがあってがん化するのにまあちょっと時間かかるんですね、うん、ところが大腸は早いもんですから、胃は早いもんですから、うん、その分だけやっぱり先生も年に1回っていうのをあの、うん、内視鏡の先生たちは皆さん口を揃えておっしゃるのはそこだと思います。
そうですね、はい、多分こう胃をたくさん切除してしまうということになると食べる楽しみっていうのもなくなってしまいますよね、
はい、あと命に関わることですのでですね、ぜひ、はい、あの大切な人にはカメラを飲んでもらうようにラジオを聞いている皆さんも家族に勧めてほしいなと思います。
はい、わかりました。さあ9月は那覇市立病院消化器内科科部長の中地紀也先生に胃がんで困らないコツを教えます胃カメラの勧めと題してお話ししていただきました。さて10月ですが、10月は29日の水曜日、午後7時からとなっております。あのこれまで火曜日に実施してきたんですが、はい、水曜日に、
はい、あの来月からあのちょっとあの事情がありまして水曜日に変更になりますので、
はい、
あのお間違いのないようにあのお越しいただければと思ってます、
はい、10月は29日水曜日午後7時からとなります。テーマが寝たきりにならないためのロコモ対策骨粗しょう症を中心にということで沖縄赤十字病院整形外科第一部長大庵一郎先生にお話ししていただくということですが、はい、なんか先生ロコモ対策ってなんか美味しそうな名前ですけれどもこれは何ですか。
そうですね、ロコモコではなくてですねあのこれあのロコモティブ症候群といいまして、あの転びやすさを意味するものでして、
はい、
いわゆるあの例えばあの転びやすくなる理由っていうのはいろんなのがあるんですけど、うん、あの例えばあの脳卒中になったりあのパーキンソン病になったり、
うん、
もしくはもう加齢でちょっと膝が悪くなったり、はい、いろんな意味で皆さん不安定になったり転びやすくなったりするんですが、そこでさらに骨折までこう起こしてしまうと本当にこう寝たきりになってしまう、
うん、
ですから先生はその骨粗しょう症のことをお話ししながらこの、ロコモ対策っていうのをですね、うん、先生は皆さんにお話ししてなるべくこう皆さんが命ある限り元気に2本の足で歩けるようにしてほしいという願いで今度先生お話してくれることになっています。
骨粗しょう症かなりこう心配ではあるんですけれども、それとやはりそのつまずく転ぶ歩くっていうところはやっぱり関係してくるわけですね。
そうですね、やはりあの寝たきりになる方のあのでやはり女性の確率が多いらしくて、ということはあの女性の方が男性と違って骨粗しょう症になる方が多いもんですから、そうするとやっぱり骨折が寝たきりになるっていうことにつながりますので、ぜひあのロコモ対策を考えるときは骨粗しょう症も一緒に考えていきましょうというのが先生のメッセージだと思います。
10月29日水曜日午後7時から首里城下町クリニックでの開催となります。入場無料、どなたでもご観覧いただけます。詳しくは、098-885-5000 885-5000首里城下町クリニックまでどうぞ。ウェブサイトでもご案内しています。首里城下町クリニックで検索してみてくださいね。当日どうぞ直接ご来場くださいということです。今日は内堀先生も一緒に進めてきてまいりましたけれども、いかがでしたか先生？
初めてで緊張しました。
はい、若い先生が首里城下町クリニック1ヶ月いるということですので、あの先生かしらということでぜひ声かけてください。今日は首里城下町クリニックの田名武院長で研修医の内堀、幸恵先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。